皆さんおはようございます。本日は試練の中でもというテーマでお話をしますが、特にイエス・キリストの弟子となった私たちは、たくさんの試練に遭います。今ちょうど多摩永山教会でお二人バプテスマを希望してましてね、3月の11日にバプテスマ式があるんですけれども、今そのお二人の方とそれぞれでバプテスマクラスをやっています、そしてお二人にはこういうお話をするんです。今まで私たちはイエス様を知らなかった時、多くの苦難がありました。諦めたり、そして私たちはその悩んだり、本当にいろんな経験をして、どうにかそれを今まで乗り越えてくることができました。いよいよバプテスマですね。バプテスマを受けてクリスチャンになったら、そうした試練はなくなると思いますか？皆さんどうでしょう。なくなりました？いえ、試練はなくなりません。その代わり、もしかすると今まで経験したことがない試練に遭うかもしれませんし、私たちはこの罪の世界の中で、この試練の中にいつも置かれる状況になるでしょう。クリスチャンになったら、もしかすると試練は増えてしまうかもしれませんよ。その代わり、私たちは信仰を持ってイエス・キリストにより頼み、常に聖霊のお守りの中でこの人生を歩んでいくことができます。そして聖書の中に約束されているように、私たちが乗り越えられない試練を神様は決して与えません。ということは、私たちに与えられる試練、私たちが遭遇する試練とは乗り越えられる試練ですよね。だから信仰を持って頑張って、そして感謝しながら喜びを持ってこれからの人生を歩んでいきましょう、こういうお話をするんです。私たちは常に試練の中に置かれています。で、時にはですね、自分自身の人生においてとんでもないことが起こることもあります。イエス・キリストを知る前に、クリスチャンになる前にそれを経験することもありますし、その後またとんでもないような経験をすることもあります。私事で恐縮ですが、私自身の今までの人生の中でも2つありました。とんでもないことが起こりました。中学2年生の頃に、うちはもう母子家庭で、妹と母と私の3人だったんですけれども、中学2年生の時に突然母が交通事故で他界しました。これは間違いなく私の人生を大きく変えた出来事でした。まずこれが第一回。そしてもう一つは、その後にバプテスマを受けてクリスチャンになったんです。それが人生における2つ目のとんでもないことです。でも両方とも私の人生においてはとんでもないことなんですけれども、そのとんでもない質は全然違うわけです。母が亡くなった時に、私はなぜこういうことが自分の身の上に起こるんだろう、もう本当にそういうことを考えさせられました。高校受験も控えている、そんな中で妹と2人きりになってしまった、これからどうしていったらいいのか、無力な私たちは途方に暮れました。幸い近くにいる親戚のおじさんが私たちを引き取ってくださり、そして面倒を見てくださったんです。でも確実にこれで私自身の人生は変わりました。本当に大きな変化だったと思います。また今振り返ってみると、この事件がなければ、このことがなければ、今私は多分ここには立っていないと思います。なぜならば、その後もう一回起こるとんでもない出来事が多分起こらなかったからです。そのとんでもない出来事の二つ目、それはクリスチャンになったということです。うちはもともと神道です。 で、ふるさとの高知五台山という山がありまして、そのふもとにですね、久保神社っていう神社があります。うちの先祖を祀った神社です。ですから、親戚が持ち回りで毎年先祖祭りっていうのを神主さん呼んでやるんです。そして、浄土真宗の檀家でもありました。神道と仏教、もうごちゃ混ぜのそういう宗教観ですね。そういうところでずっとおりましたので、まさかキリスト教を知るなんて、まさか教会へ行くなんて、まさかクリスチャンになるなんて、当時はこれっぽっちも思っていませんでした。母の死をきっかけに私の人生は大きく変わり、そしてその大きく変わった人生の中でいろんな人との出会いがあり、そしていろんなきっかけが生まれ、そして神様の導きがその上にあったと思います。教会に行くことになりました。教会で、そしてそこで聖書を学べました。聖書を学びながら一番印象に残っていたのはキリストの再臨のことでした。イエス・キリストの再臨の直前に何が起こるんでしょう。そうです、復活があるんです。生まれて初めてこの復活の事実を知りました。そしてその時思ったのは、これこそ自分が願っていることだっていうのに気づいたんです。そのきっかけがあって教会に毎週通い、そして聖書を学びました。毎週水曜日には高知教会の信徒のご婦人が私の家まで来てくれて、毎週水曜日4時から聖書研究をしてくれました。その結果、高校3年生を高校を卒業してしばらくしてバプテスマを受けました。そして広島産育学院に行ったんです。こんなことって、母が生きている頃ね、考えたこともないんですよ。思ったこともありません。何の情報もない。とんでもないこと起こってるでしょ。皆さんの人生もそれぞれとんでもないことが起こってるかもしれ、起こってきたのかもしれませんし、そしてこれからとんでもないことが起こるかもしれません。ヨハネの手紙1第4章の18節、今日聖書朗読で読んでいただいた聖書の御言葉ですが、この御言葉は本当に神様の豊かな愛を感じるところです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。私が、自分が愛されている、これほどほっとすることはないですね。特に試練の中にあるときはこれが大きな力になります。私たちはイエス・キリストを信じてバプテスマを受けたからそれで十分なんでしょうか。いや、それは入り口にたどり着いて一歩を踏み出したばかりなんです。そこから私たちの本当の人生が始まると言っても過言ではないでしょう。では長年キリスト者として生活を続けているからそれで十分なんでしょうか。いや、それはまだね、旅の途中です。旅路の途中でしかないんです。私たちは一生という時間を神様の恵みによって与えられています。その長さは皆さんそれぞれ違います。そこには神様の御心が必ずあるはずなんですね。短い人生であろうが長い人生であろうが、無駄な人生はありません。神が定められた時間が私たちそれぞれに与えられていると思います。その一生という時間の中で私たちはその神様の愛のうちに生き続け、恵みのうちに成長することによって証を立てていくんです。 やがてイエス様がご再臨される日にイエス様に会って死んだ者がよみがえり、生きて再臨を迎える者たちは一瞬にして完全なものとして作り変えられる。その日がやがて訪れることを希望として、神様の恵みに私たちは感謝して今を生き続けていく。希望がないと私たちの人生は虚しいんです。希望はまた目標でもあります。目標に向かって体を伸ばしつつ、使徒パウロは目標を目指して走りって私たちに勧めてました。目標、それは希望があって初めて成立するものではないでしょうか。さて、先ほど子どもたちのお話でもお話しましたけれども、人生の試練というのは湖でのあの荒れる湖でのあの教訓に似ています。荒れる湖においてイエス・キリストは私たちに大切な教訓を示されているんです。いずれも湖という足元の不安定な状況の中で不安定な人生を実感させられていきます。人間の無力さや限界がそこで表されている、そう思います。二つの御言葉から教訓を得てみたいと思うんです。まずマルコによる福音書第4章36節から41節。その日の夕方になってイエスは向こう岸に渡ろうと弟子たちに言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、イエスを船に乗せたまま漕ぎ出した。他の船も一緒であった。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水浸しになるほどであった。しかしイエスは友の方で枕して眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが溺れても構わないのでスカッと言った。イエスは起き上がって風を叱り、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ、すっかりなぎになった。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、まだ信じないのか。弟子たちは非常に恐れて、一体この方はどなたなのであろう、風や湖さえも従うではないかと互いに言った。イエス・キリストと共に弟子たちは嵐の湖の中にいます。これは試練の中で神様が私たちと共にいてくださるということを示します。イエス様は友の方、つまり船の後ろの方で眠っておられます。これはイエス様ご自身の信仰を表しています。父なる神様に対する絶対的信頼です。これは私たち自身が神様に対して、イエス・キリストに対して絶対的な信頼を持っているかどうかということを表していると思います。イエス様が共におられるのに恐怖と戦う弟子たちの姿がここにあります。神様が共にいてくださっているにもかかわらず信仰を見失っている状態を表しているんじゃないでしょうか。私たちはしばしばそういうことがありますね。そしてイエス様に不平をこぼす弟子の言葉があります。4章の38節に、ありますね。これは怒りにも似た感情が込められています。でもこれは本末転倒であります。何に怒りを持っていくのか、神様なのか、自分の人生、神様の導きが足りなかったんでしょうか、お守りがなかったんでしょうか。決してそうではない。イエス・キリストはその後風と波を鎮められます。私たちがどんな状況にあったとしても、どんな存在であったとしても、助けを求める者にイエス・キリストは無視はいたしません。どんな試練も逆境も全知全能の神の力によって鎮められ、私たちは救われていくんです。この2000年前の出来事はいろんな教訓を私たちに与えますね。似たようなシチュエーションがもう一つあります。マタイによる福音書の14章の22節から32節です。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。 群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ。恐れることはない。するとペテロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペテロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は沈まった。イエス・キリストに促された弟子たちだけで逆風の湖の中にいるんです。試練によってあえて私たちの信仰は試される。そういう状況に似ています。不安の中でイエス様が水上を歩いて来られます。神様はどんな時でもどんな不可能な状況にあっても私たちを見捨てられず、常に私たちに近づいてきてくださるということではないでしょうか。恐怖する弟子たちに声をかけてくださいました。恐れを持つ弱い信仰者に対する励ましが常に与えられるということです。ペテロの体験を考えましょう。奇跡的な救いの経験をしてもしばらくすると忘れてしまう信仰の弱さがここで示されています。私たちは信仰にムラがありますね。でもそのためにいろいろと試練を受けるんですけれども、でもその度に私を救ってくださる、助けてくださる方がいらっしゃるということを思い出させてくださいます。どんな場合であっても神様は私たちに救いの手を差し伸べてくださるんです。そしてその経験が信仰生活の糧となっているように願われるんです。神様と共に人生を歩むことには恐れも迷いもないはずなんですが、私たちの現実は必ずしもそうではありません。神様の大いなる愛によって常に守られ支えてくださっていることに疑いを持つことだってあるわけです。知ってるけど私たちの気持ちや実際はそうではない場合って結構あるんじゃないでしょうか。この時の弟子たちはまさにそういった状況下にあります。弟子たちはイエス様と共に生活をしながら多くの偉大な技と教えを体験したはずなんですよね。羨ましい限りです。イエス様と一緒なんです。直に話を聞き、直にいろいろな印を目撃するんです。でもいざ危機的状況に置かれると、その心にその危機感と不安が生じてきまして、私たちの視野は狭くなり、心は自分自身の方に向けられ、神様から目を背けてしまうことがよくあるわけです。このような矛盾した不安定な信仰であったとしても、神様は忍耐してくださって、なおもそんな私たちを導き続けようとされるんです。私たちが素直に心を開いて、その招きに、その声に従っていこうとすると、本当に喜んでいただき、スムースに私たちは救われていくはずなんです。でもなかなかそうしたことが起こらないのは、神様の側に原因があるのではなくて、まさに私たち自身に原因があるんでしょうね。私たちはよく神様に対する忠実や忠誠が求められていきます。これ非常に重要なことだと思います。私たちはイエス様を知っているだけで十分にイエス様を理解していないのかもしれませんね。 いや、理解していると思っていても、それはほんのわずかなのかもしれません。それがわかるのは、神を信じているはずなのに、神様と共にある平安を実感できないというその事実の中に、それが証明されていくんじゃないでしょうか。それは私たちが神様に委ねていないということであるのではないかなって思ったりもします。自己中心、自分の知恵や力や経験に頼ってしまう弱さを私たちは持っています。全的献身ができていない、神様に対して信頼できないことなどが私たちの弱さとして挙げられます。これは罪の現実として私たち自身に起こっていることだし、私たちが持っている傾向です。どうしましょう。救われることや本当に神様に愛されることは不可能なんでしょうか。いいえ、決してそうではないと思います。神様は非常に忍耐深い、そして諦めが悪い、私たちのことを諦められない方なんです。それはどうしてかというと、その愛ゆえです。広く深く高い神様の愛は私たちを諦めきれないんですよ。だから、こんな私たちであったとしても、神様は常に寄り添おうとしてくださいます。私たちが受け入れなくても寄り添っていようとしてくださいます。そんな状況の中で、私たちがイエス様、神様、聖霊の神様、どうぞ私の中にお宿りくださいってお願いしたらどうでしょう。絶対拒否されませんよね。いや、拒否されるどころか、もう喜んで関わりを持ってくださるはずです。喜んでくださいます。待ってましたなんです。試練はそんな私たちに神様を頼みとし、信仰を確立するのに必要な経験として与えられる愛の導きであります。人間って弱いです。痛い目見ないと分かんないことってたくさんあります。試練はその痛みなのかもしれませんね。その痛みを知った時に私たちは気づきます。私には神様が絶対必要なんだって、そして神様は私を絶対諦めないんだと、そして神様は私たちをこよなく愛してくださっているんだということを私たちは気づかせていただけるんです。それは自分の力や知恵や経験に頼らず、もう八方塞がりお手上げという状況の中で、初めて私たちは気づかされてしまうこともよくあるんです。そこまでいかないうちに信仰を持ってイエス・キリストの豊かな恵みを受け入れられたらいいですけどね。まあ、そういうことができる時もありますが、できない時もあるんです。ムラがありますね。愛には恐れがない。先ほど御言葉を読ませていただきました。ヨハネの手紙1の4章18節をもう一度ご覧ください。こう書かれています。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。イエス・キリストはこれから起こるべき事実、十字架の死、復活、昇天、弟子たちの苦難、そして祝福に満ちた勝利、再臨、それを繰り返し繰り返し弟子たちに教えてこられましたけれども、弟子たちは心を閉ざして、無知のまま試練の中に入っていくんです。神が私たちに与えてくださっているのは、私たちが理解できないほどの大きな愛がそこにあるからです。その愛によって愛に触れた者の心の内に愛の種がまかれます。イエス様の恵みによってそれは育まれていきます。愛のあるところにはすべてを信頼し、受け入れ委ねる精神が伴い生まれてくるんです。それは自己中心とする理屈ではなく、深い情です。愛するがゆえに何者をも恐れず、どんな状況でも現実を受け入れていく確信です。他と比較したり、他を非難したりすることは、そこにはすることは、そこにそういったものは存在しません。愛とは絶大なる確信ではないでしょうか。 私たちがイエスの弟子としてイエス・キリストを明かししていくことは当然のことであります。それは私たちの今までの人生、クリスチャンとしての人生の歩み、そしてこれから私たちが経験するであろうさまざまな神様との出来事、私たちは試練の中で気づかされ、神様に全てのことを委ねることの重要さを学びます。そのようにして学んだ弟子たちに神様は聖霊を与えられました。彼らの信仰を確かなものにされていったんです。彼らはいよいよ力を受け、神様にある平安と感謝のうちにイエス・キリストを明かしし続けました。イエス様と弟子たちが一緒にいる間はまだそれは確立してないんですよ。イエス様の十字架の時もまだ不完全なんですよ。イエス様が3日目によみがえり、そして彼らの中に現れて、その後40日間にイエス様いろんなことを再び教えられたんじゃないでしょうか。そして一つ一つの事実を飲み込んでいきましたが、まだそれでもまだ不完全でしたね。あのペンテコステの日に聖霊を受けた、そこから初代教会の働きが初めて始まったんです。私たち一人一人の人生、決して楽なものでもないし、たやすいものでもないかもしれません。しかし一つのそうした過程を通し、私たちは神様のおしもべとなっていくことができます。クリスチャンとはキリストのようなもの、キリストに似たものという意味があります。言葉の通り、私たちはこの御言葉によって生活と態度、正しい生き方によって自分の人生を通してイエス・キリストを証ししていくんです。生き方によってキリストを証ししていくんです。人として正しく生きていくことでキリストを証しするんです。クリスチャンとして御言葉に従い、神様のその愛と御旨をお届けすることによって証しするんです。そしてその品性は神様の愛によって味付けられていくでしょう。それを忘れてはいけません。私たちの目標はキリストの品性を私たちの品性にしていくこと。私たちはあの生きてく33年間生きてくださったイエス・キリストを模範にしてこれからも歩み続けるのであります。主の豊かな恵みが、そして聖霊の助けがあって、必ずそれは実現できることだと神様は私たちに保証してくださっていると思います。問題は神様にあるのじゃない、問題は私たち一人一人にあり、私たち一人一人の神様に対する信仰、信頼、そして思いによるのではないでしょうか。